人よみつる。1、ヘッドライトの行き交うみたいなまばゆさ、天高くオフィス街の灯し連ねて、星空まで伸びきった竹林の競争みたいな、高層ビルのそそり立つ谷の合間を、渓流みたいにして僕らは走り抜ける。片道三車線もある大通りが、鉄の塊を転がすのに委ねるみたいにして、僕らは一体どこまで向かうだろう。助手席の私は、ワイドメもない思いに浸る。ハンドルを握るメガネは、彼はセイタカのヒョロ長だったから、運転席に座ると、いつも窮屈そうに見える。いっそ、屋根のないカブリオレにでもした方が良さそうだが、こんな色白では、スポーツカーはとても似合いっこなかった。
おや、月が出ているな。
そのメガネが視線だけで合図を送る。ビルの谷間を夕暮れの忘れかけた水色が残っているあたりに、ほっそりした耳を傾けた姿で、月は眠たげに浮かんでいた。まるで、道南の地だは蛍光を灯すとか言って昼夜が歌い出しそうな月であった。
三日月か、あんな細長の青白じゃ頼りない。お前もっと太らなくっちゃダメだぜ。
と後ろから茶髪がメガネのことを冷やかした。
青白くて十分だ。お前みたいにこんがり焼いて、おまけに茶髪にしたのでは、どこの国の男か分かったものではない。
おう、俺様はインターナショナル美青年を目指してっからよ。
と茶髪が平気で答えるから、思わず笑ってしまった。
今時、美青年ってどんな例えだ？
私が振り返ると、彼は平気で口笛などを吹いている。僕らの自動車は疾走する。周りのヘッドライトを抜き去るでもなく、エコーを標榜するでもなく、ラジオからニュースを垂れ流すでもなく、読み込んだディスクから流行歌が安っぽいドラムを高鳴らせるわけでもない。ただ静かに行き交うタイヤの音と、時々鳥の代わりに夜泣きをするみたいにしてクラクションの響きが遠くから聞こえて、また躍動する排気音に消されゆくみたいに、少し大じみた街灯を抜けるたんびに、僕らの顔が少しく照らし出されるくらいの夕暮れを、僕らは目的地へ向けてシックする。でもその目的地はどこだろう。私がもう一度尋ねようとすると、
そうだ、三日月で思い出したぜ。
と茶髪が手のひら一つをポンと叩いた。こいつは茶髪のくせに、今時、漫画の中でも描かれないような仕草を平気でする。彼はある時それをレトロブームだと説明した。どうせまた、そんなくだらない話に決まっているのだ。しかし、茶髪は早速確信に迫った。
三日月がある日、こっそり満月に化けるって話を知ってるか？
私は思わず言葉を返し損ねてしまった。そんな民謡みたいな話が飛び出してくるとは思わなかったからだ。啓蒙主義をモットーとするメガネが、
お客さん、ちょっと静かにしてもらえますか？
とタクシー運転手のモノマネをする。茶髪は、
いや、嘘じゃないって。そりゃ本当でもないけどよ。昔俺が、両親のいない捨て子だってんで、いじめられたことがあってさ。
誰がいじめられたって？
と私が白い目で眺めると、
いや、本当だって。昔は俺も日陰者の人生を歩んでいたのさ。
それが今ではこんなありさまで。
とメガネがからかうと、
まことに面目もございません。
と茶髪が頭を下げてみせるので、また大笑いになった。それから茶髪は少し真面目になって、
それでさ、俺が一人でメソメソしていた時に、施設のまだ二十歳くらいのお姉さんが話してくれたのさ。
茶髪は両親を知らない男である。ある時、施設の前にポイ捨てにされているのを発見され、そのままそこで育てられた。それで高校の頃まではそこから通っていたので、僕らも遊びに行ったこともあった。今では彼ももちろんそこを離れて、一人で暮らしを始めている。
姉さんが言うにはよ、普通の人は何気なくやり過ごしてしまうが、誰もが一生のうちに一度だけ、夕べの三日月が夜更けに合わせて太り出して、いつしかまん丸くなった不思議な月を見ることができるっていうのさ。
それはまた随分大胆なメルヘンだな。
私は少し興をそそられたが、
荒唐無稽な夢物語だ。
とメガネはそっけない。
それでさ、その満月に祈りを捧げることができたら、誰でもその願いを叶えられるって言うんだ。
やはりな、大方そんなことだろうと思った。
メガネはやはり冷たい。
お前はあんまり科学主義が勝りすぎだ。いいから俺様の話を聞け。
よし、お聞かせ願おうではないか。
運転席のメガネはもちろん振り向くことはかなわない。私が代わりにちょっと振り返って、黙って話の続きを待っていた。
それでよ、まだか弱き俺様がさ。
か弱き俺様？
そう、か弱き俺様が涙に濡れながら、それじゃあもし、僕がお母さんが欲しいってお願いしたら、僕にもお母さんができるかなって泣きべそを書いたらさ、そのお姉さんがさ、俺様の肩を優しく包んでくれて、そうよ、だからくよくよしないで歩んでいかなくっちゃダメよっていうのさ。それから一緒になって泣いてくれたんだ。それで、そのお姉さんに恋心を抱いたってオチだろう。と私は得心した。 まあ、そういう気持ちも少しはあった。
やはりそんなオチか。
とメガネもにやりと笑う。
それでも、俺だって、親父とかおふくろとか、それがどんなものだか、今でもたまらなく欲しくなることがあるんだぜ。
と茶髪が言うので、私はついなんと話に。
親父なんて、そんなもんちっともありがたいもんじゃないだろ。
と毒を吐き出すみたいな口調になってしまった。メガネがまたにやりと笑う。
今度は隣で親父の悪口が始まってきた。
お前は、自分の親父を悪く見すぎだ。
なんだか二人に攻撃されかねないので、私も先を続ける勇気がなくなった。気を紛らわせるために、鼻歌を歌ってごまかしちまう。しかし心の中では、久しぶりに自分の姉のことを思い出していた。彼女はちょうど、十五夜の美しい月明かりの晩に亡くなったのである。その時、まだ幼かった私が泣きべそを書いているのを眺めては、
どんな 夜に辛いことがあったなら、お月様に向かってお祈りなさい。私が精一杯の光を差し伸べて、あなたを照らしてあげるから。
そう言って、優しく頭を撫でてくれたのだった。茶髪が不思議な月の話などするものだから、ついその日のことを思い出したのである。そういえば姉さんのいた頃は、僕も今ほど親父を憎んではいなかったような気がする。親父は海外に出張していて、姉の死に目にも、それから葬儀の時にも顔を出さなかった。以前からの不快感がはっきりした形となって、私の心に壁を作ったのは、あるいはあの日からだったのだろうか。そのうち行く手には巨大な、たがためこんな無駄な建造物を、黒光りする大理石のような滑らかな、磨き抜いた曲線で満たしてまるでドームのように、あるいはカタツムリみたいに備えてみたのか、答えを見出せないほど風変わりな公共施設が現れた。なぜ公共施設かと思ったのか、考えてみれば不思議な気もするのだが、私には確かにそう映ったのである。施設からはたくさんの人だかりが、ちょうどカタツムリの口からあふれて、ぞろぞろとスクランブル交差点の方へ向かったり、あるいは歩道へと折れ曲がったり、かと思えば信号から来た人たちが口の中へと吸い込まれたりしていた。そういえば今日は何か、よほど重要な祭事か、あるいは国家的行事でも行われているらしかった。そうしてそのことを僕らもよく知っていて、あえてコメントをする気にもなれず、それぞれに押し黙っているようだった。やがて信号が点滅しながら、僕らの速力を緩めるとき、左手には広大な水面が横たわっていた。それはまるで1万人体制のプールのような、あるいは取り残された湖のような、墨汁で満たした巨大な硯入れのような、真っ黒な水をたたえたまま、街の明かり一つを反射させるでもなく、ブラックホールみたいなただぽっかりと、どす黒く浮かんでいるようだった。あれは、なんだろうな、と私が指さすと、茶髪が、
何か儀式でもしているんだろう、たくさんの人が嫌がる、
と後ろから覗き込んでいる。人々は、プールならスタート地点があるあたりに厳粛に立ち尽くして、執り行われる儀式を見守っているようだった。その式典はきっと、あのミレーのオフェリアの絵にある方針の祈りのような、亡骸を天に浄化させる葬儀のような、あるいは古代のノアの箱舟にあやかって、人類の由来を確かめる無言劇のような、それとも、教父たちがカトリックの教義を唱えながら、順番に水の上を歩ききる水上ミサのような、厳かな雰囲気に包まれているのだった。僕はなんだか祈りたいほどの心持ちがして、それからひとしきり悲しくなったが、信号がまた青に変わると、隣のメガネは黙ってアクセルを踏んで、それっきり執り行われるべき祭典は、僕らには分からずじまいだった。あれ？どうしたんだろう？あんなところに人が立っている。私が気がついたように指さすと、走る僕らの彼方先を、歩道と車道の間の街路樹にもたれかかって、おそらく10代半ばくらいだろう。髪の長い卵型の顔をした、可愛らしい少女が 口を動かしているのが街灯の下にはっきりと映し出されたのである。
何をつぶやいてやがるんだ。
茶髪が後ろから乗り出す。メガネはまるでその口の動きを読み取るみたいに、
つまんないつまんない、何かいいことないかしら
と繰り返し歌っているだけだ。私が驚いて、
おいおい、本当か
と突っ込みを入れる間もなく、速度の速い僕らのヘッドライトは彼女のすぐ前まで迫ってくる。その拍子に、
あ
とメガネがハンドルを切って車が大きく横に揺れた。娘さんが目の前のフロントガラスに飛び込んでくる。その顔はなんだか悲しみに満たされていて、弾き飛ばされながら祈る仕草みたいにデフォルメされた近代がじみていて、心の奥に焼き付けられたような気がした。それからしばらくの間、僕は耳がカッと熱くなって、頭がクラクラとして、何がどうなったのかさっぱりわからなかった。ようやく車が状態を回復してみると、振り向く彼方の娘さんはまるでさっきと同じ姿勢で街路樹にもたれかかって、ラーラーと何かを歌っているばかりなのである。おかしいな。私は自分の頭がどうかしたのかと2、3度首を振ってみたら、2人からいっぺんに笑われてしまった。